ナチュラリストポッドキャスト。
今週の深掘りしゃべる。毎月第3土曜日の深掘りしゃべるは、通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林川高等学校理事長木田光栄さんを迎えて、親子のこと教育のことをテーマにお送りしております。木田さん、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いいたします。
さあ、今月のテーマがですね、登校拒否ではなく登校しぶり、はい、岡さんどうですか、聞いたことありますか。
いや、初めて聞きました。
そうですか、
はい、
親としてなんかこう子供が登校しぶったっていう経験とかは。
あー、でもなんかこう嫌な教科がある時とかは、プールがある時はなんか行きたくないとか、そういうのとか、まあ、ちょっと新学期になってね、友達とごたごたしてる時にはなんかいつもスーッと行くのに、あら、ちょっとなんかっていう時は、今それ考えると登校しぶりかな。
そういうことでいいんですかね、北さん、登校しぶりっていうのは。
もう少し、ちょっともう少し、あの進んでる、まあ、不登校まではいかないんですけど、まあ、そのまあ前段階みたいな、まあ、状況かなと。あの不登校がですね、病気とか経済的な理由以外で30日以上欠席するっていうのを一応文科省が不登校って、はい、定義をつけてるんですけど、まあ、その定義には当てはまらないけども、うん、あの学校に行きたくないっていうふうに泣いて行かない日がちょっと続いちゃったりとか、あとは精神的な理由で腹痛とか頭痛が起きて、なかなかこう体調が悪くなったりして学校に行きづらい状態がまあ少しこう続いているという、まあ状況が登校しぶりという。
は
い、
これ小学生中学生、
まあ、やはりまあ私の感覚でいくとやっぱり中学生の方が不登校率が高いので、やはり不登校率に照らし合わせてもやっぱり中学生の方が少し多いかなと
投稿しぶりの、
感じがします、
なるほどね、ということなので、ラジオ聞いてらっしゃる皆さんもですね、親やおじいちゃんおばあちゃんだと思うんですけど、その子供が投稿しぶりになった時の対応についてこれからちょっと聞いていこうと思うんですけど、はい、まず木田さん、
はい、
もう学校行きたくないって言える子の方がまだ楽だと思うんですけど、はい、こういうはっきり言える子の場合の対処法っていうのは。
そうです、あの、まあ、まずあの保護者の方としてはすごくまあとても心配なお気持ちだと思われますので、特にあのお母さん自身が一番しんどい思いされていることがやはり経験上やっぱ一番多いですね。で、実はですね、あの私の我が子にもですね、小学校1年生の時に登校しぶりがありまして、はい、3ヶ月ぐらいかな、入学してからなかなかこう学校に行きづらかった、こう泣き叫んだりして、はい、いう経験が私自身もありまして、でその経験から私ちょっと学んだことが3つありまして、はい、ぜひあの対処対応の前にちょっとこの話をさせていただけたらなと思うんですけど、あの1つ目がですね、やっぱりこう不登校だったり登校しぶりのやっぱ親の気持ちっていうのがすごくやっぱダイレクトにやっぱ我が子を通して伝わってくるんですよね。でおそらくラジオ聞いてらっしゃる方も、ご自身は登校しぶりをしたことないとか、不登校じゃないなかったっていう方が、まあ、圧倒的に多いと思われるんですけど、やっぱり初めてこう我が子がこう行けなくなるとですね、やはり親としてやっぱりこう自分の情けなさとか、こう無気力感とか悲しさとか、やっぱりこう我が子がやっぱ教えてくれるわけですよね。でそれがすごく大きな学びになりましたし、で特にそれを通して何を学んだかっていうと、やっぱり子供が学校に行けないっていうことでやっぱり親として苦しいし、特にさっきも言ったように、お母さんがやっぱ一番苦しいので、やっぱり周りの方の支援サポートっていうのはすごい大事なんだなっていうことをですね、やっぱ我が子として改めて気づかされたというところがありますね。
思ってた以上に結構自分を責めました。
責める時もありますし、何がいけないんだろうなっていうこともやっぱ考えさせられておりますね。で2つ目はやっぱりこう自分のこう弱さをさらけ出すっていう大事さっていうのをすごく痛感して、
親の、
はい、やっぱりなかなかこれ難しいことなんですけど、すごく大事なことで、特に私なんかはですね、やっぱ仕事柄やっぱり教育に携わってますし、特にこう不登校の子たちの支援も専門的にしてるので、やっぱプライドもあるし、でもかえってそのプライドが自分の我が子を傷つけたり苦しめてたんじゃないのかなっていうふうにまあ感じて、やっぱりいろんなやっぱ信頼できる人にやっぱ相談しました。ですると何があるかっていうと、やっぱり手を差し伸べてくれる人が増えてくるわけですよね。そしたらやっぱ突破口って少しずつ少しずつやっぱ見えてくる、なのでやっぱり隠すのではなく、やっぱり隠したい気持ちもすごくよくわかるんですけど、やっぱりさらけ出していく、相談していくっていうことのやっぱ大事さ、
なるほど、
やっぱこれもやっぱ周りの人のサポートっていう大事さも同時に感じましたね。であと3つ目は、はい、やっぱり親子関係、家族関係のやっぱ見つめ直しを、やっぱ子供が状態を通して教えてくれてるんじゃないのかなというのは感じましたね。
その登校しぶりが、
そうです、やっぱりこれはあの登校しぶりとか、不 登校に限らず、うん、やっぱり子どもがしんどい状態になるっていうことは、うん、やっぱりこの家族の在り方自体だったり、うん、もしくは親子のコミュニケーション自体が、うん、子どもが今こう家族のシステムが今うまくいってないんだよとか、親子のコミュニケーションに今課題があるんだよっていうことを教えてくれてるのかなと私自身はそう感じて、うん、やっぱりそこからやっぱり改善できることからやっぱ改善していきましたね、うんうん、やっぱりそこから子供に少しずつやっぱ変化が見始めていったっていう経験は私自身はしましたし、やっぱり小学校の時に自分がどんな失敗をしてきたかとか、やっぱ親は親であろうとするので、やっぱり素敵な親でありたいなとか、そういう思いってどの保護者の方もあられると思うんですけど、それは決して悪いことではないんですが、子供がしんどい時に求めてる親の姿ってきっとそうじゃないんだろうなって私は思って、
ね、分かるような気がする、
僕は小学生の時にお漏らしした話までしましたけど、あれもう子供ケラケラ笑って聞いてましたけどね、でもそこから少しずつ子供の様子が改善していったかなっていうのは感じてて、やっぱり本当に大事なことって表面的な対処じゃなくって、やっぱ本質的な対応なんだろうなっていうのを私は我が子を通してそう感じましたし、周りのやっぱりサポートの大事さっていうのもすごいありがたく感じましたね。
わかるですね。ちょっとね、なんかね、何その子の責任にしてしまいがちじゃないですか、登校拒否とか登校しぶりって、うん、もう根性がないとか、うん、そんなことだったら社会に出てお前、うん、今学校よりももっと怖いところがあるんだぞみたいな、
何十年も先に話されてね、ほんまよ ね
じゃなくって、うん、今子供が登校しぶりしてるとしたら、それはちょっと親子のあり方、家族のあり方を問うてるというか、サインだと思って、
うん、そうですね、でもそう思うためには、うん、やっぱりその気持ちを受け取ってあげれる存在って絶対いると思うんですよ。やっぱり一人ではなかなか今すごく悩みの渦中の中にいて、いきなりそこへじゃーって切り替えていくことって私でも難しかったですし、やっぱりそこは周りの方々、それは他のご家族かもしれないし、ご友人かもしれないし、学校の先生かもしれないし、やっぱりその気持ちを受け取って、ね、うん、アドバイスをくださったり、ただ単にこう愚痴や話を聞いてくれる方っていう存在はすごい大事だなと思います。
そうですね、ついつい隠してしまいがちですけど ね、人に言うのがこう、
恥ずかしかったりとか情けなかったり、もうすごく気持ちはすごくよくわかります、はい、
みたいなところを皆さん念頭に置いていただいて、
ぜひぜひ、
これ対応をどうしたらいいですかね。じゃあもう学校行きたくないと子供が言った場合は、うん、
理由を聞きたい気持ちもすごく保護者の人としてはすごくよくわかるんですけど、理由はですね、いろいろあります。特に多いのはやっぱり新しい環境に対しての不安、学校が新しくなるとか、新しい楽器が始まるとか、新しい先生になるとかっていう環境下で起こりやすかったりとか、あとは人間関係がうまくいかない、場合によってはいじめを受けてるっていう場合もあるでしょうし、勉強がよくわからないというケースもあると思うんですけど、やっぱりこう根掘り葉掘り理由を聞くことの方が実はかえって子供にストレスを与えるので、
でもこれ大人でもそうなんですよ、
はい、
いかなんか やりたくない仕事とかなんかあるとするじゃないですか、あーもう大義なーって言いたい時あるじゃないですか、だけどそこをいや大義それを頑張ることによって言われたら、いやいやそうじゃなくて、
ね、
そうね、そういうのあるよねって でも一個で行くと意外と楽しかったするんだよねとか、なんかポロッと言われる方が、
そうですよね、ですよね、だからやっぱり理由を聞き出すよりも今の本人のしんどいっていう気持ちに寄り添ってあげるっていうこともすごく大事だと思いますし、あとは私はね、親にしかできないことをしてあげてほしいなと思うんですよ。
どういうこと？
例えば理由を聞くことって、これ担任の先生でもカウンセラーでも近所のお母さんでもできるじゃないですか、そうじゃなくってただ単にこう抱きしめてあげる、これは親や家族にしかなかなかできないですよね。担任の先生はカウンセラーはその子を抱きしめられないので、ただただこう、
いい言葉だ、
はい、抱きしめてあげる、親にしかできないことをまずは子供にしてあげてほしいなと、やっぱ悩んでるので、で、あともう一つは、はい、理由を言わせたい気持ちもすごくよくわかるんですけど、まずじゃあ保護者の方自身が、じゃあ自分の本音を誰かに伝えられてるのかというところもあると思うんですよ。自分の本音は語らない、例えばね、私なんかも子供が登校しぶりの時は、他の子が普通に学校行ってて羨ましいなっていう気持ちもあったし、なんでうちの子は学校にこうやって泣き叫んでいかないんだろうって悩んでたし、そういうこうなんだろうな、本音の部分って保護者の方だったらいっぱいあると思うんですよ。でもそれを誰にも自分は語らない、本音を見せないのに、我が子は本音を語れっていうのは私は少し違うかなと思ってて、お子さんにそのまま本音を伝えろって言ってるわけじゃなくって、お母さんやお父さん自身が自分の本音の部分、 いやこの子なんで学校行かないんだと、うん、なんでなんだとか、うん、ちゃんとこんだけやってるじゃないかとか、うん、そういう自分のこの本音の部分を誰かとこう共有できる関係性があるのかなという、うん、そこをまず見つめてほしいなと思います。まあ、
夫婦でね、
はい、ご夫婦でもそうだし、はい、おじいちゃんおばあちゃんのお力を借りるのもいいし、仲のいい、ね、うん、ご友人の方のお力をお借りするのかもしれないし、うん、
まあね、お腹が痛いとかって学校休もうとした時は自分も経験あるんですけど、親に、
うんうんうん、
あのお腹痛いって言うじゃないですか、はい、その時親に気づいてほしいのは、はい、今日休んでらどうって言ってほしいんだけど、うん、お腹痛いって言ったら、ええ、学校どうするもう行くなよ
どうする
学校どうするって責められるような経験は私は小学校の時あるんですけど、
あの、まあ、責めるという、まあ、あの背中を押すのも必要です、
うん、
これは 、まあね、時と場合とタイミングだと私は思ってて、うん、だからそこのバランスなんだろうなと、うん、これは子供の状況に応じて違うんですけど、うん、あのさっき言ったように抱きしめてあげる、うん、寄り添ってあげるっていうことも必要だし、うん、少し元気になってきた時に背中を押してあげるっていうことも必要ですね、うん、はい、
もうでもあれですよね、お腹痛い頭痛いっていうのは学校行きたくないサインだと思っていいですよね、いわゆる登校しぶり
の、まあ、本当にまあ熱があったりとか、本当に本当にお腹が痛い場合もあるので、
う
ん、それはもう一概には言えないんですけど、
まあ、
まあ、それがこう続くようだったらちょっとあれとか、熱がないのに頭が痛いとかお腹が痛いとか、病院行っても何も問題がないって言われるのにそうだっていう場合はあらっていうのをちょっと心の課題かもしれないなっていうことを少し考えてみられてもいいかなと思います。
これでもまあそういう状態が木田さん続いたとしてね、はい、なんとかやっぱ解決の方向性を見つけたいじゃないですか、はいはい、
そうですね、
どうやってこの登校しぶりというかその解決を導いていけばいいんでしょうか、うん、
そうですね、まあ、先ほど言ったように、まあ、関係性を見つめ直したりとか、まあ、抱きしめてあげたりとか、うん、そういすることで私は少しずつ改善していくものじゃないかなと思ってるんですけども、あとは、まあ、今のはその原因的な療法ですけど、まあ、対症療法としては例えばじゃあ今そのご家族の中で持ってるリソースって何だろうっていうのも一回整理してみた方がいいと思うんです。例えばおじいちゃんおばあちゃんが家におられるのか、ね、例えば共働きで例えば各家族だったらもうご夫婦がお仕事出られてて子供残していくにも一人で残していかなきゃいけないっていう状況になるんですけど、例えばじゃあ頼れるヘルプを頼める人が誰がいるのかとか、どういった方に頼れるのかとか、お兄ちゃんお姉ちゃんがいるのかとか、おじいちゃんおばあちゃんが近くにいるのかとか、学校の先生はどこまでこう協力してくれるんだろうとか、一回自分の中でこう、あ、これは子供のために協力してもらえそうだなとかいうのをちょっと一回洗い出していくと、いろんな対処法やいろんな具体的な策が浮かんでくるかなというのは思いますね、
まあ、特に共働きだったら大変ですよね、
そうですね、だからそういう時におじいちゃんおばあちゃんちょっと離れてもしか住んでたとしてもおじいちゃんおばあちゃんにヘルプを頼んでちょっと家に来てもらうことが可能なのかどうなのかとか、ちょっと一回洗い出してみたり、あとはさっきも言ったようにいろんな人に自分の思いを話していくことで、こう思わぬこう
解決策
だったり恩恵だったりヘルプだったりっていうのが私も実際あったんですよね。だからそういうことがある可能性もありますし、
なんかねやっぱ自分の子供のこととかだと、まあ、悩みって大体煮詰まっていくじゃないですか、はいはい、でどんどんどんどんなんか複雑になって、はいはい、なんかもうそれが正論のように自分でも受け止めてしまって、そんな時にふと友達のお母さんとか話したら、いや丸々ちゃんは大丈夫よ、いつもこうでこうだけ、うんうんうん、とかって言われたら、あ、
ちょっと楽にね、
うちの子そうかとかって思ったり、うん、引いてみれるっていうか、
うん、それはすごく大事ですね。
大事ですね。まあまあ、悩んでらっしゃる方もいらっしゃると思いますけど、はい、こういう時担任の先生とはどういう話し合いをすればいいですか？
まずは率直にご相談をされたらいいと思うんですよね。でもちろん担任の先生と信頼関係を作っていくっていうのを努めていくっていう上でなんですけど、はい、で当然学校や先生にもできることできないことってあるじゃないですか、はい、でそれぞれの学校や地域によっても違うと思うんですけど、さっきも言ったようにそれをやっぱり一旦整理することが大事だと思ってまして、学校として何が今してもらえそうなのか、例えばですけど朝家まで朝迎えに来てもらえるのかどうなのかとか、もしくは放課後に家庭訪問してもらえそうなのかとか、親の思いとか愚痴を聞いてもらえそうなのかとか、もしくは同じように学校に行きにくい子と登校班関係なく朝待ち合わせをして一緒に行けるようにこう手はずをこうね取り計らってもらえるのかとか、実際我が子もですねいくつか先生にも協力してもらってやっていただいたんですけど、実際ね何が子供にはまるか効果があるかっていうのはね、やってみないとわからないところってあるんですよ。その子でやっぱ違うので、やっぱり一つやってダメだったらああっていう気持ちもすごくよくわかるんですけど、いろいろこう試してみられると子供によって全然何が効果があるかっていうのはわからないので、うん、はい、で あとはやっぱり今ある環境を変えてみるっていうのも大事ですよね。もしどうしても学校に今行きづらいんであれば、例えば各自治体がこう不登校の子どもたちのための適応指導教室みたいなのも開設してますし、もしくは我々のグループ校も県内各地で、グループ校によっては小学生からサポートしてるところもありますし、そういったフリースクールを例えば探されるのも一つですし、休憩の意味で今ある環境を変えるという選択肢も
ありますね。あります。まあ、結局あれですね、北さん、こうやって思うんですけど、はい、選択肢をたくさん持ってる方が、
あ、そうです、
より解決に近づけるような気がしますね。
はい、であとは保護者の方自身が楽になるんですよね。この選択肢もある、この策もある、この策もあるって思えるので。でもやっぱりね、学校に子供が行けなく直面すると、まあ、そんな余裕がなくなってくるわけですよ。だからその余裕をつけるのが周りの方々の私は役目なんだろうなと思うんですよね。
ですね、
はい、
よくわかりました、ありがとうございます。さあ、来月ですね、はい、10月11日でしたっけ。
はい、10月11日、はい、ごめんなさい、11月11日ですね。
11月11日、はい、再来月です、
はい、
11月11日の日曜日に、はい、東林館高等学校とサポート校の学校説明会がまたあるんですね。
はい、福山市であります。
福山市で、はい、で個別相談会、
はい、個別相談会もやってますので、福山市で、同じ時にやってますので、
個別相談会見えてるのは今みたいな相談していいってこと
で、あ、いいです。もし行きにくいお子さんがいらっしゃったら、はい、来ていただいて、ご相談、私も当日会場おりますので、はい、相談していただけたらと思います。
で、
はい、
学びの館ローズコム4階中外機室で午後2時からこの学校説明会と個別相談会、11月の11日です、
はい、
行われます、はい、そして11月の25日の日曜日には、はい、これもちょっと気になるテーマなんですが、
気になる、
子どものスマホ知っておきたいことというテーマで福山育み研究会の公開フォーラムも予定されているので、はい、どんなフォーラムになりますか。
これはですね、やっぱりスマートフォンの普及率が子どもたちの間では急激に上がってきて、はいはいはい、なんかある調査によると小学生の6割以上がスマートフォン持ってるみたいな調査もあって、
しかも依存とかも言われてましたね。
はい、今ね、最近ニュースにもなりましたけども、でやっぱりネットによるいじめだったりとか、まあ、スマホをめぐるトラブルもありましたし、パネリストの一人で広島県警の少年育成課の方出ていただくんですけど、この方とこの間打ち合わせをしてたらですね、今子供をめぐる犯罪の中でスマートフォンが絡んでない事件は一件もないというふうに言われてるわけですよ。
怖い、
いわゆる出会い系でどうとか、
もしかもしれないし、やっぱスマートフォンが何かの形で、例えば LINE で呼び出しをされてみたいなのもあるし、スマートフォンが必ずそこにやっぱ介在をしてるっていうのを言われてるので、まあぜひですね、保護者の方、特に保護者の方とか学校教育関係者の方には、まあぜひ来ていただいてですね、いろんなことを一緒に学んでいく、一緒に勉強していく会にしたいなと思ってます。
はい、こちらは11月の25日の日曜日、こちらはですね、事前の申し込みが必要でございまして、はい、東林館高等学校のホームページから、はい、申し込めるようになっておりますので、はい、そちらの方でお申し込みいただけたらと思います。はい、どうもありがとうございました。通信政府通貨福山市と呉市に校舎があります、東林館高等学校理事長北浩平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。